みんな集まれハッピーボンバ
ー。こんばんは。時刻は22時30分となりました。週末金曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。ここからはみんな集まれハッピーボンバーフライデーでお楽しみください。毎月第1金曜日はタクのつながりラジオの時間です。メインパーソナリティは私タクこと香西拓也が大阪長堀橋レディクロ大阪ステーションよりお届けしてまいります。はい、あっという間に3月終わりまして、4月ね、もう桜の時期に入ってきてまして、まあ新しく、社会に出ていくね、新社会人の方々とか心機一転ね、環境を変えて新しいスタートを切っていらっしゃるなんて方もいらっしゃると思うんですよね。新しい会社で働き方ね、いい働き方、働きやすさを、求めた方もいらっしゃるだろうし、働きがいを求められて、新天地にね、足を踏み込んだという方もいらっしゃると思います。今日はですね、いつもあの経営者の方をゲストにお迎えして、ね、この番組をお届けするんですけれども、社会保険労務士の、視点からですね、経営、それから、今言った働きやすさとか働きがいってどんなこっちゃろうみたいなことをですね、ご一緒にこうノウハウをですね、たくさんいただきたいななんていうふうに思っていますので、ジングルなど早速ご紹介をしてまいりたいと思います。今夜も30分よろしくお付き合いください。
ハッピーボンバー、 ボンバ
ー。はい、改めましてこんばんは。今夜もよろしくお願いします。この番組はですね、私活動香西の活動コンセプトであります、つながりを大切にして未来を支える若者や子どもたちの活躍の場を作り続けるをもとに、中小企業の事業承継にスポットを当てて、毎回経営者、後継者、専門家の方々をお招きして、体験談とか経営のノウハウなんかをお聞きして、中小企業の継続と成長に役立てていただこうという情報発信交流番組となっております。で、今夜はですね、専門家という視点で、お越しをいただいている、僕の大先輩が来てくださってますので、ご紹介をしてまいりたいと思います。お会社名が CS ローム経営研究所代表、三宅忠さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
忠さん、ありがとうございます。
いえいえ、どうもこちらこそありがとうございます。
もうあのなんか長いお付き合いをさせていただいてて、
そうですね、
なんかこんな改まって、
はい、
すいません。
いや、ちょっと緊張してますんで今日は。
いつものあの忠さん節が僕は聞けることを、はい、
わかりました。
はい、あの楽しみにしております。はい、今日はありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。番組にも来ていただいて、
はい、
今日めちゃくちゃ嬉しいんですけど、はい、なんかご紹介したみたいに、
はい、
本職は社会保険労務士さん、
はい、そうです。もう本職、まあ、別に副職はありませんので。
すいません、
はい、社会保険労務士を、はい、がもう自分のあのなりわいをすべてですね。
そうですよね、はいはい、もうね、なんか僕の中で、はい、忠さんのイメージが、
はい、
あの落語家さんのイメージしかないんですよ。
あ一時やってましたんで、素人落語
ですよね、はいはい、そうですよね、
はい、
ホームページの写真も上がってはるし、喋り方がいつ もう話し家さんのように流暢に喋らはるから、
あの田舎のおっとりした喋り方なんでね、
いえいえ、
もう普通に喋っても落語家さんですかって言われる。
多分そうだと思う、
だから全然そんなことありませんので、まあ、普通の人間です。
じゃあ今日は、はい、 落語家的なお話ぶりでもありながら、はい、本職のちょっとお話から、はいはい、いろいろとこう経営者の皆さんにメッセージ届けれたらなと思ってます、
はいはい。まあ、私の立場でね、あんまり生意気なことも言えませんけども、うん、いえいえ、まあ、日頃感じてることを今日はもうちょっと言わせてもらっていいかなと、うん、思いながら、
はい、
楽しみ来ましたので、
はいはい、お願いします。あの
できる限りのことをお話しさせてもらいます。
はい、ありがとうございます。すみません。
はい、ありがとうございます。
はい、今ね、はい、冒頭に、はい、こう働きやすさと、はい、こう働きがいっていうのを、はい、ちょっとこうキーワード的にお話しさせてもらったんですけど、はい、こう今世の中的にどっちかっていうとこう取り扱われるっていうか、はい、スポット当たるのは、はい、なんかこう働きやすさ、
はいはいはい、
うん、どうこう残業ね、抑えましょうとかよく出るじゃないですか、はいはい、なんかこの辺を社労士さん的な視点で見たときに、はい、こう会社がとか社員さんが働きやすさをこう求めるっていうことについては、はい、どんなふうに今こう思っていらっしゃるんですか。
あの、で、まあ、働きやすさ、まあ、個人によって受け止め方ある程度違うと思うんですけども、うんうん、まあ、例えば数年前からね、言われてるいわゆる働き方改革ですね、
はいはい、
うん、で、まあ、残業は減らせと、
はい、
なるべくするなと、
うん、
で、まあ、労働時間を少なくして、
はい、
で生産性を上げろと、
うんうんうん、ね、そうですね、
いう、まあ、いわゆる政府からのお声がかりですよね、
は
い
は
い、ただその仕方は自分らでやんなさいですわね。
ああ中身はね、
中身はね、自分らで考えなさいと、
うんうん
うん、ただ働かしすぎたらダメですよと、
うん、
要は過労死ラインとかいろいろあるわけです。残業時間が月80時間とか、
うん、
100時間とか、
はい、うん、
もう100時間になるともうそれでもし脳卒中で倒れたらもう過労死扱いしますよとか、うん、まあ、いろんな基準がね、
うん、
まあ、およその基準があるんですけども、
うんうん、
まあ、そういうことがならないように、うん、とにかく労働時間を減らしなさいと、
うん、
でこれはね、まあ、これね、社労士の立場でこんなこと言っていいかどうか、まあ、こう言ったら他の社労士 の、はい、の先輩方からお叱り受けるかわからないんですけども、まあ、ちょっと日本と欧米の働くという概念がちょっと違う思うんですよね、
はい、おー、というと
例えば日本は勤勉勤労って言いますよね、うん、
ああ勤勉勤労、
で特に勤労、
うん、
で
勤労というかよく働くってこと、励んで働く
ですわね、
うん、
要は労働とね、
はい、
勤労とちょっと区別してるどっかで具体的じゃないけどもなんとなく違うように頭で区別してるところがあると思うんですよ。だからそういうね、勤労精神みたいなのを大事にする経営者の方から言うと、
うん、
なんで残業したらあかんねん、なんで働いたらあかんのって、働くことが素晴らしいことやろって言われる方も今でもたくさんいらっしゃいます。それはそれで私一理あると思うんです、
うん、
ただやっぱりそれだけでは、
うん、
じゃあ仕事ばっかしでね、
うん、
成長するんですかということなんですよ、うん、
はいはいはい、
やっぱり仕事の時間と、
うん、
で自分の私生活の時間、
うん、
でこれ全く白黒で分かれるもんじゃなくて、
はい、
仕事が生活にも関連するし、
うん、
自分の私生活が仕事にも関連するし、
うん、
お互いに何かで関わり合って、
はい、
自分の一日というのがあるわけで、
うんうんうんうん、
要はこれのバランスをちゃんと取りなさいっていうことなんですよね、
うんうん、
だからまあワークライフバランスっていう言葉がね、まあ、はい、これはアメリカの方から来た言葉でしょうけども、
うんうん、
言われて、
うん、
でやっぱり自分の時間、
うん、
個人の時間と働く時間をうまいことバランス取って、
うん、
その中でやっぱり人間の能力を上げて成長しなさいと、
うん、
だからそのやっぱ働き詰めっていうことになると、
ね、うんうん、
やっぱり家庭に帰ってもう アフロ入ってもうご飯食べてすぐ寝て家族の会話もろくにないと、
パパ何してんねんみたいな話ですよね。
子供より先に家を出て、はい、で土日、まあ、土曜日まだ休めたらいいですけど、せいぜい日曜日ぐらいしか子供の顔見れないとかいうような、はい、まあ、昔はそれが当たり前、けど今はそれではね、反対にもうイケイケどんどんの世界じゃないですから、昔は時間を使って働いたら生産性も上がったんですよ。けど今はね、頭を使わないと生産性なんて絶対上がらない世の中になってますから。
そうですよね。
だからやっぱり自分の時間も大事ですよと。それはね、そういう働き方改革の根本にある。
じゃあベースはその仕事を通じてとプライベートを通じて、その個人の能力をどう上げていくか、これを考えなさいよっていうことを。
本当はそうなんです。ただ我々に伝わってるマスコミなんかが言うのは、ただ時間を減らせ、時間を減らせ、
ね、余暇を充実させろさせろみたいな、なんか楽しませろ、楽させろみたいな、
何も自分の時間全部楽ですか？家にいる時間はっきり言って人によって、あらもう家にバラ色の人もいれば、はい、はっきり言って家に帰るの苦痛な方もいらっしゃるちょっとこんなこと言ったらダメなんだけど、まあ、やっぱりそれでもね、やっぱりそれはなんか言ったら、ずっと今まで仕事ばっかりやってたら、もう家にいる場所がないわけでしょ。やっぱりいる場所作らなダメですよ。
あ、居場所、家にも居場所をね、
亭主
なんか元気で留守がいい
なんて言われてたらダメなんですよ。もうあるいはそういうことで仕事ばっかり会社に行っとけいうことでしょ、
そうですそうですそうです。
で家で場所がない、それではね、やっぱり新しい思考っていうのは出てこないです
よね。そうですよね、
でも今だから生産性が落ちてるわけなんですよ、と私は思うんです。
あ、逆に、働き詰めやしとか、家で過ごす居場所がないし、人間が育たない、人として育たないので、
まあ、もちろん育たないって皆さん時間とともにいくらかは育つんですよ。
もちろん、
はい、けどね、もう育つだけでは間に合わない、今の多分日本は。新しいこと、例えば私は IT とかああいうことって全然詳しくないんですけども、いろんな今ネットやなんかほとんどアメリカでしょ、とか今中国とか、でしょ。日本で発生したもんって何かあるんですか？私そこら辺がわからない、
せやからもう今躍起になって DX ってやったら言ってますよね。
やってますよ、まあ、もちろん遅く今からでも間に合うんでしょうけども、相当遅れてます。
遅れてますね、
まあ、とにかくそういう遅れてもなんか日本は常にまだ上にいるようにのんきに構えてたのが今ここに来て、この30年むちゃくちゃなね時代が来て、やっと去年ぐらいからこの先なんか明かりが見えそうやなっていうようななりだしたけど、明かりが見えそうな全体であっても個々が全部が見えるかどうかって、これはまた別問題で、やっぱりそういう中でね、もう同じことやってたらダメですわね。やっぱりもういわゆる新しいいろんな革新を起こさないと、要はイノベーションっていうことでしょ、
ね、
そしたらね、そういう発想になる、ずっと会社の中におるだけで仕事だけやってて生まれるかいうことですよ。
確かにそうですよね。
やっぱり余裕が持たないと
そうですね、
ダメじゃないか。
なんか自分でも、20年前かな、新婚旅行でアフリカ行ったんですよ、で南アフリカのケープタウンに行ったんですよ、で23年4年前、まだインターネットが出るか出えへん、出てるかどうかぐらいの世の中に、ケープタウンの岬の端っこですよ、にインターネットの通信所があるんですよ、南アフリカにですよ。日本にはそんな観光施設にあるのかって言ったら、そんなのまだ全然ない時代、
なるほどね、
まだダイヤルでピーポーパーポーしながらなんかインターネットつなぐみたいな世界観だったですけど、あ、これはなんか世界と日本違うぞっていうのはすごく感じたんですよ。でそれがイノベーションですよね。
でしょうね。だからそういう、まあ、ことをね、何もそんな大きなことをしなくても、今目先にある仕事の中でやっぱ これはもうだ、まあ、変えていかなダメっていうことの気づきっていうのは、うん、まあ、我々社労士でもそうなんですよ。もうだいぶ昔とやっぱり業務が変わってきてますから、うん、あのその中でどうしたら時代についていけるかいうか先をいけるかということをやっぱり考える、うん、それにはね、まあ、もちろん仕事をしながら仕事の中で悩む、うん、だけどポッと浮かぶのは意外に私生活の中で仕事のことが浮かぶんですよ。
分かる、
ないですが、まあ、私僕だけかな。
いや一緒、僕便所掃除したらよう、ね、あの考え事思いつくんですよ。
そういうのあるでしょ、
はい、
なんかそういうことも踏まえて、うん、やっぱりあの自分の生活と仕事の、はい、まあ、自分の生活の時間と、うん、まあ、いわゆる家庭での時間とか、はい、まあ、自分でいろんな趣味でいろんなものに、うん、あの行くのもいいですよね、うん、まあ、いわゆる自分の時間と仕事の中でいわゆるあの 労働者としての時間、うん、まあ、誰でも働いてたら労働者なんですからね、はい、経営者以外は、うん、でそういう時間のやっぱりバランスというのはね、うん、取っていく行くべき で、 でそのためには、まあ、あのいわゆる、まあ、政府がやっている方の働き方改革の中でやっている、まあ、例えば残業は月に45時間とか、ね、うん、でまあ、80せいぜい80時間は、うん、あの6ヶ月、うん、ぐらいしかいないしかダメですよっていうようなね、うん、まあ、そういう方の労働時間の規制ですよね、うん、まあ、それはね本来なら言われんでもやるべきなんでしょうけども、
はい、
うん、まあ、言われないとできあのやらない人が多いですから、うん、まあ、法律がそう変わっていくのはもう致し方ないかなと。
だとすると、ね、こう働きやすさと働きがいって、はい、僕の中でも、はい、なんかちょっとこうあの交わるところがあんまりないようなイメージで思っとったんですけど、うん、そうではなくて働きがいっていうのはその働きやすさの環境を作ることから得られるものとか、うん、会社の中で働きがいを作ることもできるけど、うん、このプライベートの中でこうあの生きがいっていうところの部分からこう見つけていってあげるっていう、うん、なんか経営者としてはなんかそっちのアプローチもできるのかなって今聞いてて思ったんですけど、
例えばね、
うん、
あのどっかの、まあ、食事をしにある店に入って、
うん、
そこの店員さんがものすごくあのこうどういうかし、まあ、親切丁寧いうか、うん、あのよくって、うん、いわゆるあの、まあ、英語で言ったらホスピタリティっていうんですか、私も舌が回らないんですけど、
はい、
そういうに徹したすごい対応してくれて、うん、もうちょっと高いかなって思ったのも、うん、いやいやもうこれはもうそれ以上のなんか、
うん、あのね、価値あるわみたいな、
もう感動したと、
うん、
じゃあそれを自分の仕事でできないんかということです。
ああ
の感動するばっかりじゃなくて、感動したんなら今度は感動させてあげないとダメとかね、
そのホスピタリティを自分でできへんのか、
う
ん、
ね、で何もね、いやうちはあの製造業であの金属加工してますから関係ない、うん、で現場で働いてますから言っても、その製品は、うん、ゆくゆくはなんか大きな一つの部材であ、うん、部品であっても商品になって消費者に行く、
うん、
そのためにでその消費者がそれを、 あのそれをもらって、まあ、いわゆるいい、ね、満足いく生活ができる、
うん、
喜ぶ、
うん、
それの一つの、それ部品がなかったらそれできないわけで、ね、そういうものを今自分が作ってるということをやっぱりして考えてみたら、
うん、
一つのなんか部品でも何でも作ってても、うん、それはものすごく大きな役に立ってるわけですよね、
うん、
それをまず自覚して、うん、時間こうやってたらと過ぎたらお金が給料がもらえるじゃなくて、
うん、
その作ってるものの価値は自分のそのそのものの働きがいになりますよね。
そう、 そう
ですね、まあ、そういうようなね、なんかこうあの見方を見て、あの考えて毎日仕事やってるのと、ただあ1時間働いた時給1200円やから1200円儲かったっていうのと、それ全然違いますよ。
そうですね、うん、としたらね、社長さんっていうか経営者の人が、うん、こう社員さんの、うん、まあ働きがいとか、
はい、
まあ、働きやすさというよりも働きがいですよね、はい、をこう作っていってあげるために、はい、経営者はどうしたらいいんですかね。
まあ、 生意気なことを言うようですけども、はい、やっぱり会社が存在するのは社会に必要やから存在してるんですよね、うん、社会から必要でなくなったらそういう会社企業はもう淘汰されていくわけですよね、うん、だからまあ倒産いうのは悲劇ですけども、うんうん、要はなくてもいい、まあ、これ言い方悪いですけど昨日いろんな事情があるから、うんうんうん、あのね、何もいろんなことがある、もちろん震災とかいろんなことで倒産することもありますから全然一緒は ないんですけども、うん、まあ平常普通に商売やる企業運営してて、うん、で倒産していくのはもう必要でなくなったりするんですわね、
う
ん、
そうですね、
やっぱり必要である会社にしてする必要がありますよね。で必要のあるのは人から要は壊れる仕事ですよね、うん、期待される、うん、そういう会社でないとダメ、
期待される会社 ね、
うん、でそれをやってるされるその仕事を期待される仕事を社員全部でやってるんやと言ったら、うん、社員さんもみんな期待されてるんですよ、うん、っていうようなね、なんかそういう、うん、ことを、うん、私はもう毎朝朝礼の中でね、はい、言われたらいいと思います。あ、だからうちの会社は 社会に貢献してる本当に、うんうん、で人から期待されて、うん、そのおかげで、ね、役に立ってると、
うん、
でそれをやってるのは君社員さん皆さんですよと、
あ、私やないんやと、うん、皆さんなんやと、
私は単なるリーダー舵取りしてるだけ、うん、でそれを具体的にやってるのは皆さんですよ、だから今日も一日、うん、そういう社会のために働こうっていうような、まあ、ちょっとね、うん、こそばいような言い方かも、今の言い方やったらこそばいいかも分かりませんけどね、うん、まあ、そういったことをやっぱり社員さんに、うん、もう毎朝毎朝ね、うん、まあ、多分朝礼はされてる会社は結構あると思うんです、
うん、
昔は朝礼中礼終礼でね、うん、昼と休みと、うん、それから終わった後もするような会社あったみたいですけど、まあ、今ほとんど、まあ、朝礼だけいう会社が、うん、まあ、多いと思うんですね、うん、だけどそれもね毎日言うことによって、うん、やっぱね、なんかお釈迦さんのあれで
うん、お経も大人事のようにね、
毛穴から入るって言いませんかね、
うんうん、
やっぱりねそういうの毎日社長が言うてると、うん、社員もやっぱりそういう気持ちになれると思います、
うん、それが、うん、こう今おっしゃってはることが田立さんが活動されていらっしゃる、
はいはい、
関西少人塾、
はい、はいはい
の、
は
い、精神なんですよね。
そうですね、
何、はい、でしたっけ、店は客のためになり、
まあ、仕事以外のこれ話になるんですけど、うんうん、まあ、商業界ゼミナールっていうのが、うん、まあ、ここ 4,5 年前までありましてね、
うん、
でこれは戦後始まったゼミナールで、
はい、
昔は箱根で3泊4日泊まりがけで、
うんうん、
商人の、まあ、いわゆる少人道って言いますかね、
うんうんうん、
をいろいろ勉強する、
うん、
勉強し合う、
うん、
ゼミナールですから、うん、勉強し合う、
勉強し合うね、
ですね、セミナーというのは一方的、
一方的やけど、
うん、ゼミナールですから
学び合うんですね、
まあ、もちろん講師の先生いらっしゃるんですけど、うん、それをもとにみんなで学び合う、うん、そういうのがあって、
うん、
でそれでそこで学んだ皆さんが全国各地にいろんな同、うん、商業界同友会の作られて、
はい、
で大阪にも大阪同友会があ ったんです、
うんうん、
で去年その大阪同友会の名前を、うん、関西少人塾っていう風に名前を変えまして、うん、
はい、
でまた再出発とか、はい、してるんですけども、
うんうん、
まあ、この辺 この商業界の基本理念っていうのが、
うんうん、
店はお客様のためにある、
うん、
で店員とともに栄え、うん、店主とともに滅びると、うん、要は店はお客さんのためにあるもんで、
う
ん、
社会に役立つ、社会貢献、ね、期待される、
うん、ね、かお客さんの生活を守ってるのは自分たちやということですよね、
はい、
まあ、例えば商売言ったら小売業とか飲食業がポンとこう浮かぶでしょうけども、まあ、それだけじゃなくて私ら の 社労士みたいなこういう仕事でもやっぱりお客さん、
社会の役に立ってればですもんね、
この ためにうちの事務所はあると、うん、で店員とともにやっぱりスタッフとともに栄えていって、うん、最後は店主とともに滅びる、選手の責任で会社がなくなるのはこれ店主の責任や、うん、
会社がなくなるのは ね、
社員の責任じゃないよ、うん、でこれがあって、うん、これがまあ一番の基本ですね、うん、であと商売十訓っていうね、うん、中に、まあ、これ今日は全部そんな説明できませんけども、はい、まあ、第一項が損得より先、損得より先に善悪を考えよう、うん、まあ、当たり前のことなんですけどね、はい、ただこう金儲けっていうことが先に出ると、うん、損得が先に出る善悪が後になるケースもあって、
う
ん
う
ん
うん、本当にそれがお客様のためということになってるのかどうなのかが後回しになって、お金が先に来ると損得になるよっていうことですかね。
だから、まあ、いろんな企業の不祥事、うん、まあ、今もありますよね、なんか工事金やなんかでね、うん、なんかこの自己保全に走ろうとすると発表が遅くなったり、うん、なんか対応が後手に後手に回る、うん、まあ、うん、詳しいね、いろんな事情が終わりになるのかわからないけども、うん、ただ人の命が関わっていることですわね、うんうん、もうやっぱりものすごく会社としてもダメージを受けますよね。
そうですよね。
ものすごく一、うん、中に働いてる社員さん、うん、今までそんなこと知らず一生懸命働いてても、うん、ものすごく世間から非難される、うん、もう大変な今状況におられると思うんです、その会社もね、うんうんうん、なんかやっぱりどっかでなんか歯車が違ってるんでしょうね。
そうでしょうね、うんうん、なので損得よりね
先に善悪、
善悪ね、うん、ということなんですね、
う
ん、
そういう、まあ、そういう、まあ、いろんな10項目あって、まあ、そういうことを基づいて
学び合うんですね。
学び合う会です。
会があるんですね、はい、うん、じゃあちょっとそのことについては、はい、一回ジングルを挟んで、はい、情報をエンディングでまたお聞きしたいと思いますので、はいはい、一旦ちょっと、はいはい、ジングルに参りたいと思います、
はい、ハッピーボンバー
はい、田立さんありがとうございました、は
い、どうもありがとうございました。
あっという間の30分で、
なんか好きなこと勝手なことを言わせていただきました
いやめっちゃ楽しかったです。
なんか知り合いが聞いてたら何を言ってんでって言われる。
いえ意外な田立さんの一面がまた見れたんじゃないかなっていう、はい、感じがいたします。ありがとうございます。で今最後、はい、お話しくださってた、はい、関西少人塾、はい、については、はい、今2ヶ月に一遍の開催でしたっけ。
そうですね、はい、奇数月の、
ね、
基本は第2木曜日、
第2木曜日に、
はい、4時から例会をやっております、
はいはい、場所が大阪の、
はい、西天満にある上神寺さんという、
上神寺さん
でこちらのお寺がね、はい、我々のも尊敬する、
はい、
西畑春江先生っていう、
は
い、
うん、
でこの方ちょっとか紹介しますと、うん、マイカルで、はい、その前日、
はい、
日を作られた西畑幸雄さん、うん、西畑幸雄社長の奥様
ですね。
で4年前に、はい、99歳やったかな、
はい、
でまあ、お亡くなりになったんですけども、うん、まあ、そのところでずっと、まあ、昔から霊界をしてまして、
はい、
で今もそこでさせていただいて、
はいはい、ということですね、はい、じゃあ、もしね、はい、お聞きいただいている方で、はい、僕も私も関西少人塾行きたいよっていうことであれば、
は
い、まあ、ただしさんのところに、ね、はい、お問い合わせをしていただければ、
はいはい、
ね、参加もさせていただけるということですので、はい、また僕も参加させていただきますので、はい、
ぜひお願いします、
はい、
次回は5月9日の木曜日です。
はい、わかりました。皆さんお待ちしております。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、皆様、ではですね、共に学び合う、ね、そんなスタイルで、経営を良くしていきたいなと思っています。また来月ですね、素敵なゲストをお迎えして、お届けしてまいりたいと思いますので、今夜はこのあたりで失礼いたします。素敵な週末をお過ごしください。この放送は大阪長堀橋レディクロ大阪ステーションよりお届けしてまいりました。 それではこのあたりで失礼いたします。忠さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
また機会があったら来てください、はい、
まだ何回でももういらんって言われると思いますけどね。
おやすみなさい。、
はい、どうもおやすみなさい。ありがとうございました。